皆さんおはようございます。
おはようございます。
アドベントに入りましたね。アドベントの第3週を迎えました。3つ目の今日アドベントの、ね、第3週ということで3つ目のキャンドルに火が灯りましたね。それぞれのろうそくに火があるのは皆さんご存知だったでしょうかね。それぞれの週にテーマがありました。1週目希望、ね、希望、2週目が平和、そして今週が3本目喜びですね。喜び、そして4本目が、来週が愛、希望、平和、喜び、愛について最後にイエス様のお説明に、ね、灯るっていう順番になっているわけですけれども、今日はその喜びですね。喜び、ですので本当の喜びっていうのは何なのか、本当の喜びというのはどこから来るのか、そのことを、考えてこのマリアの参加から考えてみたいなというふうに思っています。
So this is third week of Advent and you know that each week has its theme, right? So first week is what? Hope, peace, and this week is joy, and next week is love, and Jesus Christ is in the center. So today is joy, rejoice, joy.So, today we're going to think about what is joy? Where does joy come from Mary's song?
今朝ほど、先ほどね、読んだ箇所ですけれども、これはマリアの賛歌っていうふうに呼ばれている、ところですね。主イエス様を身ごもった、そのことを告げつけられた、マリアがですね、神様を褒めたたえた、歌った、そういうものです。マグニフィカットっていうラテン語で、題で知っておられる方もいるかと思います。マグニフィカットっていう、この歌の、最初の言葉ですね、この私の魂は主をあがめっていう、このあがめっていうのが、マグニフィカットっていう言葉なわけですね。ですので、それを呼ばれています。
So this passage we just read is called as Mary's Song or Magnificat in the Latin.And Magnificat is from My soul magnifies the Lord. That word magnify in Latin is Magnificat. So this morning we want to hear a song called Magnificat.
My soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in God.My Savior, my soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in God. My soul magnifies the Lord.
My spirit
言いました。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び讃えますっていう、この歌ですね。喜び讃えますというふうに言っています。マリアは喜び讃えてるんですね。何を喜び讃えてるのか、自分に起こった神様の御業を喜んでそれを褒め讃えてるんですね。そしてこのマリアの喜びに、このクリスマスの喜びの原点を見ることができます。マリアはクリスマスを喜び祝っている私たちのこの先頭に立っているわけですね。 So Mary said, My son, my soul magnifies the LordAnd my spirit rejoicing God, my Savior. So Mary is rejoicing God. Mary is rejoicing in what God has done. So in this Mary's joy, we can see the original point of Christmas. And she's standing at the forefront of us who is rejoicing and celebrating Christmas.けれどもですね、私たちはここでこの歌を歌ったこのマリアの置かれた状況というものをですね、ちょっとここで考える必要があるのではないかなと思います。そのためにですね、ルカ1章の26節からちょっと読んでいただきたいんですね。26節以下ではマリアのもとに天使ガブリエルがやってきて、そしてあなたはもうじき赤ちゃんを産みますよ、男の子を産みますよ、そしてその男の子は神の子、聖なるものと呼ばれるようになりますよ、というふうに告げられたというね、いわゆる、地帯告知の出来事が記されているわけです。そして、39節以下ではその天使のお告げを、聞いたマリアが親類のエリザベトの元を訪ねてきて、そしてエリザベトね、マリアの親戚でしたけれども、エリザベト年を取ってたわけですけれども、同じようにですね、マリアと同じようにあなたは、赤ちゃんを産むことになりますよっていうのに、神様のお告げを受けてた、そういう女性ですよね。そしてこのエリザベトと出会ったそういう出会いの中でマリアのこの賛歌を歌われたっていう、そういう状況です。いいですか。 But we must take a minute to think about the circumstanceMary was placed here. So what happened here was Angel Gabriel showed up to Mary and proclaimed, hey, you're going to have a babe. And the Holy One to be born will be called the Son of God. Then Mary visited Elizabeth. Then, while she visited Elizabeth, this son, this song of Mary was sung. Great participation. 子供が与えられるはずのないそういう年を取ったエリザベットがついに赤ちゃんを見守ることができた、なったっていうね、それは喜ばしいことです。感謝するべきこと、祝うべきことだと言えると思います。37節で神にできないことは何一つないというふうに天使ガブリエルが言っていますけれども、ザカリアとエリザベトの夫婦はまさにですね、この神様の力によって、大きな恵みを、いただいたわけですね。ところが一方マリアはじゃあどうだったのかっていうことです。あなたは身をこもって男の子を産みますよっていう、そういう天使の告げは実はマリアにとっては、赤ちゃんができましたよ、おめでとうというようなことでは決してなかった。27節を見てみてください。27節によると、マリアは、ヨセフの許嫁であった、つまり婚約をしていた、けれどもまだこう結婚して共に、暮らしているわけじゃないんですよ、ね。34節で、マリアは天使に向かって、どうしてそんなことがありえましょうか、私は男の人をまだ知りませんのにと言っています。いわゆる、嫁入り前の乙女だ。そのマリアが身をもって、子供を産むはありえないこと、あっちゃいけないことなわけですね。 So Elizabeth didn't have a child. She was old. But she finally had a baby. That's a joyful thing. That's a thing we could be thankful and rejoice. An angel Gabriel said in verse 37, nothing is impossible with God, and that power was
was given to Elizabeth and she got pregnant. That's good. But what about Mary on the other hand? Joseph, you will be with child and give birth to a son. But that was never a good news for her. Because she was not married yet. And she got pregnant. That's a big scandal. She says, how will this be since I'm a virgin? Well, so Mary got pregnant and gave birth to a child. This can't happen. Okay? This is not permissible.
によって聖霊の力によって私は赤ちゃんがを見守りましたなんていう話を、ね、誰が信じてもらえますでしょうか。人間の常識からすればマリアは結婚前にニーナ付けの彼氏を裏切ってそして他の人と関係を持ったということになるわけでしょう。2000年前のユダヤの社会においてはもうこれは立派な会員の罪として一度一日の刑で死刑にされちゃうわけですよ。
死刑ですよ。
So who would listen and understand that? Oh, I got pregnant because of the power of the Holy Spirit. Who believes that? In terms of common sense, Mary betrayed her fiance and got pregnant. That means had a relationship with another man. So in the Jewish society and culture, 2,000 years ago, this is a serious problem of committing adultery, and that is a death penalty, stone death, right? マタイによる福音書によると、マリアが、妊娠したということを知ったヨセフはですね、密かにマリアと縁を切ろうとしたというふうに、書かれていますね。密かに彼女と縁を切ろうとしたと書いてあります。何も彼がですね世間体を気にして、縁を切ろうとしたっていうわけじゃないですよね。ことが公になったら私の愛するマリアが死刑になってしまう、そのことを避けようとしたわけです。まあ、そこには、ヨセフの精一杯のですね優しさっていうものが垣間見ることができるわけですけれども、でもやっぱり縁は切らなきゃいけない、もう結婚はできない、そういう状況に陥っているわけですね。ですからマリアは、この妊娠によってですよ、婚約者にも捨てられる、下手をすれば死刑にもなるかもしれないっていうね、そういう境遇に突き落とされたわけなんですよ。これ喜びですか？これ喜びどころじゃないですよね。貧しいながらも平凡なね、幸せな家庭を夢見ていた乙女がですよ、その喜びを奪われて苦しんで愛してた婚約者とも批判されるような感じで、もう絶望の淵にね突き落とされるような、そんな出来事だったわけです。その状況の中でマリアは、私の魂は主を崇め、私の霊は救い主である神を喜び称えますっていう風に歌っていくんですよ。 According to the Gospel of MatthewJoseph's father married a pregnant and had a mind to divorce her quietly. But quietly doesn't mean that he was concerned with his public image. Right? If this news was exposed, what happened to my loving fiance? She's gonna put me to death. That was what he wanted to avoid, right? So what we can see here is he was a gentleman.And trying to do everything he could do to protect her, but he had to break off the relationship with her anyway, and he can't get married. That kind of situation. So by this pregnancy, Mary was thrown into the situation that she was abandoned by her loving fiance and the possibility of putting to death in the worst case. And this is not rejoicing at all.A lady who was dreaming of maybe a poor but ordinary happy married life that lost her dream, her joy, struggling strong into the pit of despair. And in that situation, in that circumstance, my soul magnified the Lord and my spirit rejoiced in God, my Savior. What's happening there? このことはクリスマスを喜び称えるっていうことがどういう意味なのかっていうことを考える意味で極めて重要な、考えるべきポイントであると思います。クリスマスを喜び祝うっていうのは私たちが何かですね、自分の中に喜ばしいことがあってハッピーっていうことを持っているからではない。喜びの根拠があるからではないと思います。我々の中にですね、喜びがある、それが根拠であるならば、私は今そんな状況じゃないし、私はクリスマスの喜び祝いとは何の関係もないわっていう人も出てくるでしょう。私は今喜び持ってないし、クリスマスが来たからといって別に楽しいこともない。私は今苦しみ、悲しみのどん底にいる、あるいは妬みとか怒りとか悔しさの中にいる、そういう自分には人々が華やかに、ね、喜び祝ってるクリスマスなんてかえって苦痛でしかないって言われるような人もいるかもしれません。あるいは現に私たちの教会においてもとてもクリスマスを祝う気になれない、そういう、ね、親しいご家族を失った、そういう悲しみの中におられる方もいらっしゃいます。けれどもそういう方々にとってもこのクリスマスの喜びというのは無縁の話ではないんですね。なぜならば主イエス様の母マリアがまさにそのような方々の先頭に立ってクリスマスを喜び祝っているからですよ。マリアの置かれた状況の中には喜びのかけらもありません。マリアは喜びの根拠っていうものを持ってないんです。けれども彼女はその中で神様を喜び称えました。それがクリスマスなんです。
Well, so this is very important question to think about what it means to rejoice and celebrate Christmas. We rejoice and celebrate Christmas not because we have something rejoicing in our heart.Or we celebrate and rejoice Christmas not because we have reasons to rejoice within ourselves. If joy within us is a reason to rejoice, there will be people who say, oh, I have nothing to do with that. Joy and celebration of Christmas. I don't have any joy right now. Just because a Christmas came doesn't mean that I enjoy.While I'm in the depths of sorrows right now, and struggles, or in bitterness, or anger, or frustration, Christmas that people are rejoicing and happy and celebrating brilliantly is rather just a time of distress for me. Or maybe some people are thinking that way. In fact, even in our church family, we have people who are in sorrows of the loss of their close family recently.As far as we might feel, I can feel hardly like celebrating Christmas. Yet these people are not unrelated to the joy of Christmas because see Mary, she is standing ahead of us, rejoicing and celebrating Christmas. There's no piece of joy in the situation where Mary was placed.She has no reasons to rejoice Christmas in that circumstance. Okay, so then the question is, Mary is rejoicing and celebrating what? はい、ではですよ、次の質問。それは、じゃあマリアは一体何を喜び祝ってたのかっていうことですね。何を喜び祝ってたのか。48節にこういう言葉があります、こういうふうに言ってますね。自分の低いこの死の端ためにも神様が目を留めてくださったからですっていうふうに言っています。 But did Mary rejoice and celebrate? Verse 48 says, For he has looked on the humble estate of his servant.
この目を止めてくださったというところですけれども、言語の意味はもう文字通り目を止める、 じっとじっと目を止めるってことね。ちょっとこう見てくださる。ちゃんとね、こうじゃなくて、ちょっと見てくださるっていうことを言っていますね。So, the original word here is lay eyes on someone. Or gaze out. Not like the word. Watching closely. That's what it means. ですので、マリアはこう言ってるんです。神様が私のことを見つめてくださってる。目を止めてくださってる。っていうことを喜んでるわけですよ。So, in other words, Mary is saying that, hey, God is looking at me. She's laying his eyes on such a person like me. He turns his face to me. That's why she's rejoicing in that circumstance. 神様がこのような自分に目を留めてくださってるんだ。このね、主のはしためっていう言葉ですけれども、この言葉は、ルカの1章の37節にも出てきますね。自体牧師の場面で天使の告げを聞いたときマリアが、私は何なんです、私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますようにっていうふうに歌ってありますね。これも出てくる言葉です。主のはしためです。はしためって言うとどんなイメージあるでしょうかね。これ英語だとわかりやすいです。多分使えてますね、はい、使える女性です、ね、使える女っていう意味です。しもべですけど女性ですね。使える主に使える女っていう意味です。ですからマリアはここでこのような身分の低い、癒し取るに足らない自分であるということを言ってるだけではなくて、自分は主のはしため、主に使える女であるっていうふうに言ってるんです。そしてこの主に仕える女の一人である鳥にならない自分を主が特別に顧みてくださってる、見つめてくださってるんだ。そして神様の御用のために用いてくださる。彼女はそのことを喜び称えてるって言うんですよ。つまりマリアの喜びというのは、自分に何か嬉しいことがあったとかそんなことを喜んでいる、そういう喜びではなくって、神様に仕えるものとしての喜び、神様に見つめられて主の御用のために用いられる、そういう喜びなんですね。こんな欠けだらけの、こんな弱い、こんな自分でも神様が用いてくださるんだ、神様が見つめてくださってるんだ、それがマリアのクリスマスの喜びだったんだということです。 Okay, so GodLooked on a person like me, the humble estate of his servant. This word, servant, appeared when Mary said, when she met Angel, and she said to Angel, I am the Lord's servant, may it be to me as you have said. So she is saying here, not only I am for humble, broken person, but also she's saying, I am the Lord's servant, the woman who serves the Lord. The Lord turns his face to me of no significance, a servant of the Lord, and he watches and uses even a person like me. That's what she's rejoicing. So in other words, Mary's joy was not the joy that she had some reasons to rejoice, but her joy was the joy that as a Lord's servant, joy as a Lord's servant that he is using me, I am used by God. She's looking at me, who is serving the Lord. That was the joy of Mary. Okay. そのことは私の魂は主を崇めって言ったマリアの言葉からも知ることができるわけですね。ここで私の魂は主を崇めっていうふうに言っていますけれども、この崇めっていうのは、先ほどね、マグニファイって分かりますか、大きくするっていうんですよ。ですので私は主を大きくするっていうふうに言っているわけです。
Okay, so we can see her joy from her words, by so magnifies the Lord. Magnify the Lord. Make God big, bigger. Magnify. So make something, make God bigger than other things. Right?
神様を他のものよりも大きくする。それが神を崇めることだって言ってます。
So to exalt him, to adore him, to worship him means here is saying magnifying the Lord. Magnifying the Lord is to adore him, to worship him, to accept
him. 何よりも神様をまず大きくすることだっていうこと。それが主を崇め、喜び、讃えることだっていうふうに言ってるんですね。神様を大きくするというのは一体どういうことでしょうかね。神様を大きくする、我々の心の中で神様のことを占めている部分が大きくなる、自分のやってる仕事、自分のことだけで一生懸命やってて神様どこにもないんじゃなくて、神様が占めててくださって、神様が治めてくださってっていう中で仕事をする、全然違いますね。毎日の暮らし、家庭の中でどのぐらい神様いますか。24時間時間与えられてますけどね、そのこのぐらいしかいない、3分だけ、なんか今の時に3分も10秒ぐらいしか考えません、なんていうことないですよね、皆さん。
So, okay, so, to magnify the Lord, to magnify God, allow more of God, allow more of God, less of me. That is to glorify God. So, more of God, what does it mean, more of God?More space in our heart. More room in our heart. More room and space in your lives. How much of God is in your life? In 24 hours, we are given each by 24 hours a day. In your job? Me. Always thinking of a job and task and myself. Where is God?Can you see? No God? Or here is God's joy and bring that in his peace? Completely different. So in order to make that happen, we must make our own space and room small in our hearts and in our lives.
我々バプテスマを受ける時も神様と約束するわけですよね。主の日の礼拝を守ることを約束します。これは自分の気分が変わるわけです。状況が変わるわけです。そしたらもう来なくてもいいっていうふうにね、思ってしまうということないですか。それでは自分の気持ちは大きくなって、神様が占める部分、神様の契約が小さくなってしまっているっていうことになってないですか。毎日の暮らし、神様が占めてる部分、自分のことばっかりで、もう忙しくなって、マスコットだけで一生懸命疲れ果ててしまってないですか。疲れ果てちゃいますよ、戻ってきてね。もし、そういう状況にですね、皆さん陥ってしまうことは多々あるわけですけど、陥ってしまったときはですね、ぜひ祈りましょうね。神様許してください。自分の占めている場所を神様に明け渡すことができるように、もう一度助けてください。自分の思いでいっぱいになって占めている部分、そういう部分を小さくして、あなたの場所、あなたが支配してくださる場所を大きくしてください。というのね、日々の生活、日々の仕事の中で祈っていきたいと思います。それが私の魂、わしを崇める、大きくするというふうになります。
Oh, there may be no room for God in your lives. Maybe, I don't know. If any, is it only a little bit in your corner? If so, let us pray. Well, that could happen to anyone, but in that case, let us pray that God, please forgive me. Please help me. Please help to yieldMy space, just occupying my words and my tasks and my job, myself only. I make that space to you, eat that space to you. Make your place, make your room. And that is to magnify the Lord.
最後に一つだけ押さえておきたいポイントがあります。これですね。神様をですか。 神様を大きくするときに自分自身はどうなんでしょうか。自分自身はどんどんどんどんどんどん小さくなっていってしまって、どんどんどん消えてしまってしまうんでしょうか。実は神様を大きくするときに我々はマリアのように美しく輝くことができるようになるんです。神様を大きくすればするほどですね、自分小さくなって、こんなになってですね、元気なくなっていって、こんなになって、こんなにならないんです。神様を大きくするとですね、私たちも何でか分からないですけど、大きくなるっていうかね、その輝くことができるようになるんです。レーナ・マリアさん見てください。歌ってるときどれだけ神様がいっぱいになってましたか。彼女の心の中、体、あるいは会場中ですね、神様の愛でいっぱいだったでしょう。神様が占めるとき、我々は大きくなんです。美しく輝くことができるんです。勘違いしないでくださいね。神様を大きくしたら我々どんどん小さくなっているじゃないんです。我々も同じように輝くことができるんですね。これを聞くんでしょう。はい、So one thing I want to clarify here is this last question. When we allow more of God, what happened to us?When we allow more of God, we become smaller and smaller and get distressed and disappointed. And power of weakness. No! No! Actually, no! When we allow more of God, we can shine like Mary and we can become beautiful. Where's Hannah? Yeah, Hannah has been to Lena Maria's concert.Man, Lena Mary, she was beautiful. Because her heart was occupied with God. She was just beautiful because God was there. And we have 300 people. And God was there. When God is occupying the space, what happened to us? I guess we get bigger too, in that sense.ある神学者が、言うことを言っています。もし私たちの計画が神なしに成功し目標が達せられるなら、それこそ最も恐ろしい地獄であるというふうに言っていますね。いくら仕事が成功したってですね、いくら計画がうまくいっても、部活で勝利しようとですね、家族がいかにリッチになろうとですね、そこに神様がおられなかったら大変ですよ。So, these are the words of an theologian. He said, the most terrible hell would be to achieve what we want to achieve, succeed in our planning, reach our goal, and God is not there. No matter how successful our job could be, no matter how well our planning goes,No matter how rich our family becomes, if there is no God, that's a pity. That's a pity. Hannah さん、ありがとうございます。ありですね。こういう歌がありますよね。私たちよく歌います。神の国と神の義をまず求めなさい。そうすれば与えられる、ハレルハレリアっていう歌がありますよね。これが神を大きくするっていう意味ですよ。神をまず第一とするときに全てのものがついてきますよ。最初のものを最初にする、ね、大事な原則でしたね。最初のものを最初にする、そのときにこれから祝福されるんですよ。優先順位が大事だということですよね。 So you know this Amida song, seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto youSo this is make more of God, to magnify God. And when you put God first, things will come into place. As things first, remember that the crucial point, principle, first and first, priority matters.我々こう、日々の暮らしの中でいろいろやるべきリストがあるわけですよ。やらなきゃいけないリストがあるわけですよね。あるいは私たちやりたいリストもいろいろあるわけですよ。けれどもですよ、仕事大事です。仕事大事です。けれども仕事をだけやってるとですね、我々疲れ果てちゃいます。神様を仕事 誇りも優先順位上に置くときに、まあ、出番がないですけど仕事も祝福されるんです。家族大事ですよ。家族大事です。でも精神受けます。神様を上にするときに何でもないです。神様も祝福されます。お父さんお母さん大事ですよ。お母さん大事ですよ。でもお父さんお母さん家族よりもね、神様を上にしてください。神様を大事にするっていうことは神様の教えを大事にするっていうことでしょ。神様の教えには父母を敬いなさいって書いてあるでしょ。必然的に神様を大事にするならばあなたのお父さんお母さん家族も大事にするっていうことがついてくるわけですよね。部活よりも神様を上にするときに何でこんなやつで部活も遅刻されるわけですよ。神様をですから神様を、大事にするということはある意味こう持っているものを手放す必要があるかもしれないです。神様に委ねる必要があります。もうね、100円玉握ってて1万円あげるよ、大好きだから1万円あげるよ、いうわけですよ。やだやだ、じゃあこの100円がいいんだ、こういうの方が重たいし、そんな札束よりなんか札よりこういうのも重たいからこれがいい、やだやだやだ、いや、それ話してごらん、1万円あげるから、やだやだやだやだ、手放さなきゃいけないわけですね。我々100円くらいもの握ってるかもしれないです。1円で手放した時にですね、大きな祝福が来るんじゃないのかなと思いますね。神様を大きくする、私たちの思いとか願いとか計画とかを神様に委ねてみてください、うん、そうするときに神様は必ずそれを祝福してくださるはずだというふうに思いますね。 So、there are lots of lists of we ought to do. We ought to do list. And also there are lists of what we want to doInstead of prioritizing these tasks and these baggage, but prioritizing honoring God first, then everything will come into place. Family is important, but let's put God for family. Then, I don't know why, but family will be blessed. Job and God, of course, God. If you take God with job, your job will be blessed.I'm talking about principle, okay? And our father and mother in important, but put God first. Put God first means value God's teaching, right? God teaching that you gotta honor your father and father. So if we put God first, that means you gotta honor your father and mother. So it's not that we are not ignoring mother and father, right?So, yeah, I just said the example of the kid holding 100, let's say, Madara. No, let's say 100 yen because it's a coin. And I don't know, 1万円 to him. But he's like, no, I like this 100 yen because this is heavier than 1 万円. Oh, come on, you gotta let go of 100 yen so I can keep.1万円to you. No, no, no. This is, I mean, I like this. Oh, come on. But we may be doing that, you know. Holding what we have. You know, you, hey, let it go. Let it go. Give it to God, and God will give you 1万円. Not 1万円. Listen to that. So that is allowing more of God. Things start to come into place. So, これで終わりますね。もしかしたら、皆さんの中にですね、この中に、私には今何の喜びのかけ場もありません、自分の中には喜びの根拠がないです、今喜んでないです、喜べないんです、と思っている方がもしかしたらおられるかもしれませんね、でも、言わせていただきます、大丈夫です。なぜならば我々の中にもし喜びがなかったとしても、私たちには神様の愛の眼差しを、その眼差しがですね、抜けられている、そういう事実が、喜びが与えられているからですね、そしてこの神様の大きな愛、そういう憐れみの眼差しが私たちのことを本当に支えてくれるからです、それが して心から分かるときに、心に休まる、心の魂が心で、よかったな、生きてて、なんて神様の生きるって恵みだろう、なんて喜びだろう、ハッピーハッピーの、そういう表面的なこと言ってないんですよ。その生きる喜びが与えられるはずです。その時に自分が持ってた問題って何て自分だったんだろう、自分がしがみついてた富とか名声とか欲とか願いとか計画とか得たものとか、そんなものがいかにちっぽけだったんだろう、ようやくその時に手放すことができると思いますね。信仰を持って神様に自分で何身を捧げることができる、その時に初めて本当の希望、本当の喜びです。クリスマスっていうのはそういう喜びの時です。そしてこの喜びは私たち全ての人に与えられています。覚えてくださいね、神様はあなたのことを心から愛してくださってます。そして神様はあなたに、神様のもとに帰っておいで、私のもとに来なさいよって、いつでもって言うといい、でも行かないですけどね、私たち何でも分かんないですけど、今私の向こうにおいで言ってくださってます。その時に入ってそのことにね行く人は本当にこうしてもらえるし、やらやらやらやらってこうやってる人はね、その喜び味わえない。だからイエス様に委ねてみてね、そして本当の平安をいただきたいなというふうに思います。クリスマスの時期ですね、そういうことを考えながらこれからの時期入っていって、神様の愛しっかりといただいて、手をしまっていただきます。
Okay, so the last thing.
So some of you may be thinking that, hey, I can't find any joy in myself. But again, you are okay. You're alright. Because even when we can't find any joy in us, God's unfading love and His merciful eyes.And when we understand that, not theologically in our mind, but from the bottom, from the depths of our soul and mind and soul and heart, I think that's when we can let go of what we have, what we cling to, our possessions, our treasure in our own hearts, our desires, our plan.Our own strengths, our own riches, our own money. I think we can be on that increase. And finally, I think that time we can have the true joy. And I think Christmas is such a time of joy. That joy is given to us. So let us think about that true joy and peace in this Christmas season. I think and give our own peace also.はい、お願いしましょう。
優しいお父様、今朝も私たちに共に集まり、また共にあなたを崇め、また礼拝するこのような場所を与えてくださり、心から感謝します。私の魂はあなたを崇めますとマリアは言いました。私たちもマリアと心を重ねて、私の魂はあなたを崇める、あなたを大きくすることが礼拝することだと、心から理解してあなたを崇めることができる生き方をすることができるように助けてください。毎日の日々の中で自分ばかりでいっぱいになってしまって、本当に自分自身で自分の首を絞めて生きているような本当に私たちですが、そのような私たちの自分自身に爽やかに死んで、そして爽やかに神様の命によって復活の命をいただいて、イエス様の身元に帰ることによって、そのような愛をしっかりといただくことができることをありがとうございます。もう一度イエス様の身元に帰って、そしてしっかりとあなたの愛で進んでいただいて、追っていただいて、どうぞこの忙しいかもしれない12月を神様と共に帰ることができるように、またこの一生最後まであなたと生きるその喜びをいただいてくださいますように、心からお願いいたします。どうぞ一人一人、いろんな状況の中にあると思います。神様どうぞ一人一人を見つめ、帰り見てくださり、目を留めてくださり、 そして主に仕える喜びをくださいますようにお願いいたします。Lord, thank you so much for this place that we can adore you, we can worship you. My soul magnifies the Lord, Mary said, and we can say that too with Mary, that my soul magnifies the Lord, my soul make more of you, make more room for you in our lives, in our day. Please help us to do that. Jesus is inviting us to come to Him. So let us come to Him openly and freely so that we can have peace, we can have joy, we can have love, and love to love others. Thank you so much in the cross. どうしてこのように感謝を持ってみんなにお捧げいたします。アーメン。